ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の高下隆博です。今回の依頼は続九戸城の新たな秘密を解き明かせ。引き続き文化財課の佐藤さんに聞き込みを行う。
ありますけども毎年やっぱ変わるのはその整備の部分っていうのは変わっていってますよね、はい、
そうですね、まあ、今年昨年度ですね昨年度もまあ二の丸の大手絡めて、まあ、うん、いわゆる出口です、出入り口ですね、
はいはいはい、
出入り口のところの、まあ、整備を今進めていますが。
そうですね、変わってますよね。
なのでまあ一応もうそろそろ終わる予定ではあるんですけど、まあ、それまではまあ年ごとにですねだいぶ状況が変わってるかと思いますが、
うん、
最近って九戸城行かれました？
4月18あの南部事変の時に行きました、
はい、あと二の丸 の、 あの財布工事側ですね、
はい、
ところだいぶ当初より変わってた、はい、
そうなんですよ。あれって別に南部事変だからじゃなくですよね。
そうです、あれはもう整備で、
整備ってことですよね、
はい。まあ、九戸城の歴史が分かりやすいように、あ、要は、現状として、
はい、
まあ、今の整備前の状況っていうのをのイメージだとやっぱりそのあまりそのお城らしさっていうのはない場所っていうのは、例えば二の丸の大手も、うん、まあ、今はその今整備して様子変わってますけど、その前はあの二の丸の大手財布工事側から入っていくとすぐもう何も目隠しもなくあの広い二の丸が見える状況だったかと思うんですけど、 まあそれだとあの昨日の話でもそうですけど守るためには適切ではないですよね。
そうですね、そうですね。
なのであの実際そういう当時あってあったものというんですかね、はい、あった状況、お城としてのもともとの様相が分かるような形で、なんであの今の二の丸の大手の整備ですとその土塁とか出入り口ですね、
はい、
があの発掘調査で分かったことをベースにして、まあ、より、まあ、当時そうだっただろうというところの妥当なところですね、はい、まあ、そう 100% そうだったかっていうのは厳密には、うん、わからないところはあるんですけれども、まあ、いろいろ専門の先生方といろいろ相談というか、うん、まあ、議論をしながらその発掘調査で分かった結果で、じゃあその九戸城の、まあ、福岡城にはなるんですけれども、の風景はどうだったのか、
はい、
あるいはあの、まあ、攻め手側もしくは守り手側が見たであろう風景がどうだったんだろうかっていうのが分かるところをやることによって、
はい、
実際そのまあ来場した方が、まあ、多分南部事変で来た時に大手入って折れ曲がって見通し全然分かんないなと思って、はいはいはい、二の丸のその土塁の切れ目から中に入った瞬間にこう広い風景というかが見える、うん、多分それが当時その九岡城の時代にその登場してあのお城に行き来してた人とか、はい、まあ、攻めた側が見たであろう風景っていうのはもう分かりやすくというか分かるように体感できるようにというような形、検知で分かるようにというので整備をしています。
そうなんですね。なんかある種こうテーマパークっぽさというかワクワクしましたもんね。
あれは多分攻め手だとすると、はい、戦々恐々だろうなとは私は思いながら
そうか攻める側だとそうか、そうですね。
あれ実際は多分上に人がいて、
うわ、
鉄砲とか、
はい、
弓矢とか、
はい、
なんかで多分待ち構えられてるんでしょうね。
はいはいはい、はい、
だから抜ける前に、うん、あの空間を歩ってるあたりにみんな撃たれいられっていう状況でしょうね。
そうです
って考えると戦々恐々だとは思う今実際あれ歩くと全然ですけど、うん、あれ逆に裏手から見るとそこまで高く感じないんです。裏手ってあの、 通路の中入って抜けてから、はい、あのとか抜ける間際ぐらいで土塁見てもそこまで圧迫感ないんですけど、うん、実際通路の中だとやっぱりだいぶ、ですし、まあ、あとはあれですか、あそこ抜けた瞬間に周りにの、はい、あの広大な平場ですね、はいはい、空間が広がってるっていう状況もなかなか、まあ、分からずに来る。
あーそっか、そうですね、うん、
実際あれ見えないですよね今だと。
そうですね、
その整備前は実際見える、もう入ってすぐ何もその視覚的に遮るものなかったので、
はい、
まあ、すぐにああすごい広い、二の丸広いなってあったかと思うんですけど、うん、多分当時の人はそういう状況ではない中で見て抜けて、その広い広大なところ、うん、敷地を見て、まあ実際その敷地もただ平らなだけじゃなくて建物も多分いろいろあったんでしょうし、はい、そういうその開かれた空間を見た時の感覚っていうのは多分だいぶ整備をしたことによって分かりやすくなってきたのかなというふうに思います。
そうですね、今やっぱり整備っていうとそこですか。
そうですね、今は二の丸の大手絡めての整備をしていて、でそこで一応今のところの整備は一段落つ
か。おなんですね、
はい、
うん、調査っていうのは引き続きやってるんですか。
このあと明日以降ですね話をしますけれども、まあ二の丸、はい、本丸二の丸の調査はその今の整備が始まる前、はい、令和2年、まあ、令和平成30年ぐらいからその本丸二の丸の整備はスタートしてるんですけど、
はい、
そのまあに伴う関わる調査っていうのは令和2年までで大体終わった。
あ、そっか。
で令和3年からその今度はあのやっぱり皆さんその福岡城より久野平城のイメージが強いと思うんですけど、はい、うん、その久野平正実の時代、今のその整備されてる本丸二の丸っていうのはあくまでも石垣がある福岡城の時代の風景、はい、
うん、
まあ、見た目というか状況っていうのが分かるような整備を中心にやってるところではあって、はい、やっぱりその一般の方の関心事としては、じゃ あの地元の英雄である正実の時はどうだったんだろうかって、
う
ん、やっぱり興味を持ってる方がやっぱり多いの で、
はい、
でその本丸二の丸と整備され整備その福岡城の段階でその近世の城へと作り変えられていて、うん、で それとはちょっと違う特徴を持っているのがその、まあ、北側と東側にある石沢建てと若狭建てっていう、はい、あの車、まあ、平坦な部分があって、そこの部分がおそらくその福岡城の時には、まあ、使われていなかったんだろう、
うん、
もしくは使われてたとしてもそこまでその石垣を築くようなことはされてなかったんだろうというところで、はい、その久野平城の久野平氏の時代のお城の状況を知る上ではその石沢若狭の調査っていうのをすると分かるんだろうというところで、
はい、
令和3年度からですね、はい、そこの石沢建てを調査今していまして、
はいはい、
まあ、でも実際あの明日以降お話をしますが、実はそうじゃなかったっていうのはその令和3年度以降の調査で分かってきて、はい、っていうのがあります。なのでまあその久野平城の歴史ですね、あるいはその久野平城が持つその地元だけじゃなくて、まあ、日本っていうとか世界って言っていいんでしょうかね、に誇れるその価値っていうのがあるんですよ。国の史跡になってる以上はそういう価値があるものなので、
はいはい、
じゃあその価値って何っていうところを明らかにするっていう、まあ、学術的な調査研究の調査っていうのは今その令和3年度からずっと今してる状況です。
そうなんですね、わかりました。
さて気になるのはここからだ。石沢建ての調査、2026年5月現在どこまで話を聞くことができるのか。ここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の高下隆博でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。